GM 踊れドクター、砂漠に帰れ腐れ楽だ、医者もクビなら踊りもクビだなってね。あのファイヤー後藤も結構辛辣ですよ ね。まあ確かに生瀬勝久はラクダ顔なんですが、今回はネガティブだった後ろ田先生がポジティブになったために、代わりにリストラの対象になってしまった漆原先生がメイン。うぐいす谷のウルルン、なんとなく風の谷のナウシカみたいでジブリっぽいってな。冠婚葬祭を取り仕切ることを出世の道具にしてきた漆原先生、でもあの屋敷ダンシングはね、ファイヤーでさえ号泣してしまうほど。
今度綾瀬はるかちゃんと一緒にしてほしいです ね。
ホタルとウルルンの共演。まあ今回の役どころに関して、公式サイトのインタビューで生瀬勝久本人はですね、
まあ随分とデフォルメされている部分もあるとは思うんですけれど、世の中には実際にこんな方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。僕はいつもコメディと言われるジャンルの作品に出演させていただくときには、とにかく真面目に取り組むということを信条としているのですが、何も面白いことをしてやろうなどと思っているのではなくて、どんなに奇抜なキャラクターを与えられたとしても、ああいう人っているよねと思っていただけるように演じなければいけないと思っています。漆原という人物に関しても、他人から見ると滑稽なことを実際にやってしまう、ちょっとずれた人というリアリティを追求しようと思っています。それと屋敷節は初めてだったのですが、決まりのステップワークや振りがある踊りだとなかなか僕にはハードルが高かったと思うのですが、屋敷節はどちらかというとアドリブで自由に踊るような感じのダンスだったので、すごく助かりましたね。土壌をすくって腰かごに入れたりとか、捕まえた土壌が逃げ出してそれを追うとか、パントマイムに近い動きなので、なんとか無事にクリアすることができました。それから親子関係に関しては、まだ小さいですが僕にも子供がいますので、ああいう年齢になった時どういうふうに接するんだろうなということはイメージもしましたけれど、親が子供に反発されるというのは恥ずかしいことでも何でもありませんし、僕は漆原のことを情けないとは全く思っていません。親は親、子供は子供で、それぞれの生き方があって、その過程で親に反発するというのも子供の判断、親も大人になったからといって人間として全てが成熟しているかというとそうではなくて、きっとこれからも変化し続けていくものだというふうに僕は思うので、漆原と息子の人間関係がちゃんと漫画っぽくなく表現できたならよかったんじゃないかなと思っています。
なるほどね。ちなみにバッドを踊っていたファイヤーが、できるな少年、俺の踊りを見て驚かなかったのはマイケル兄さんだけだ、恐るべしとか、筋がいいぞ少年、お前をアミー&ゴージュニアにしてやるとか言われていた漆原先生の息子を演じていたのは、当然のことながらジャニーズジュニア
ですよね。
岸本慎太郎、1996年生まれの13歳、スノープリンス合唱団のメンバーで、昨年2009年の大晦日 NHK 紅白歌合戦にも初出場。
だからダンス決まってましたよ ね。
ところでダンスといえば、現場レポートには東山紀之のダンスに対してのかなりのこだわりエピソードがあるんですが、
ネガティブからポジティブへとあだ名も一新した後ろ田がファイヤーからダンスレッスンを受けるというシーンの撮影が行われたのは7月中旬の暑い日のこと。現場では東山さんがファイヤーに負けず劣らずのスパルタ教育で後ろ田役の吉沢さんをビシビシと鍛えていました。このシーン、台本上では秀夫手拍子で後ろ田にボックスを踏ませているとだけ記載されていたのですが、東山さんはこの場面ボックスだけだとちょっと間が持たないんで動きをプラスしてもいいかなと監督に直談判を。そしてカメラの回っていないところでも、あ、最初右足スタートね、はい、右左右左、今度は横に歩いて止まって腰を振ると炎天下のもと熱い個人レッスンを繰り広げていたんですよ。は、早いっすと東山さんの要求する動きについていくのすらやっとの状態の吉沢さんでしたが、熱血コーチ東山はそんなのお構いなし、あんまり動きが遅いと視聴者も飽きちゃうからなどと言って、ダンス初心者の吉沢さんを右往左往させていたんですよ。その周りでは ヘロヘロになりながらも踊り続ける吉澤さんのダンスを見たスタッフから爆笑が起こっていたのですが、それを見た東山さんは、君の踊りは素晴らしい、みんなを笑顔にしてしまうんだからと大絶賛。
なるほどね。さて、そんな GM 踊れドクターのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社辻くんなんですがね、はい、GM 踊れドクターということなんですが、はい、まあ世間は盆踊り一色になってきましたね。まあなんだかんだ言っても選手ね結構盛んですからね、
はい、盛んですね。まあ期間に気をつけてもらわないと、うん、やっぱりその交通規制がかかりますんで ね、
うん、まあそしてですね、はい、まあ、窓を開けると盆踊りのいろんな林の音が聞こえてくるっていうのはもうこれは夏の風情ですよね。
そうですよね。
ただそうなってくるとちょっと夜はね蚊が入ってきたりなんてこともあると、
そうなんですよ、うん、やっぱ嫌ですよね。
まあ夏は夏なりのですねちょっと工夫した過ごし方、はい、ということですが、
そうなんですよ。まあ自分でも試してるんですけども、はいはい、やっぱり風がなくても風を起こすように、はいはい、風鈴をつけてみたり、 あと、まあ、豚の線香を置いてみたり。
あえてですね。
あえてですね。
まあそれからまあ間取りで気をつけなきゃいけないということになるとやはりロフトですか。
熱っていうのは上に行きますので、
ね、どうしてもね、
ロフトの中が暑いんですね。
でまた収納しておくものもですね、そういう熱に弱いものはちょっと避けなきゃいけない。
そうなんですよ。
まあその反対に、
はい、床下収納っていうのもあって、はいはいはい、床下は逆に涼しいんですね。
ですね。辻君自身は暑い時やはりエアコンに頼ってしまうタイプですか。
そんなことはないんですよ。
はははは、
はい、結構暑さには強くて、うん、窓を開けっぱなしに寝ても全然いけますね。
まあ逆に窓を開けっぱなしで寝ることをおすすめしたいと。
そうなんですよ。
結構快適ですか。
快適ですね。
まあただね、まあ、夜に夕立みたいにねこうライブがあるとこう水浸しになったりみたいなことはそれはないですか。
それはあるかもしれないですね。
まあ天気予報にはですね、はい、気をつけながら。
そうですね。
わかりました。それじゃあですねこれからも GM 踊れドクターの方、
はい、
ね、暑さを吹き飛ばすようなね、はい、そういう爽快な活躍ぶりをですね、はい、しっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、はい。